QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
台湾の建築法規には法定規路、これは難しいですね、法律で定められた規っていうのはあれですね、騎手、あの競馬の騎手、馬編に、ね、記述の木ですよね。木、牢っていうのは、なんとか牢ってあの、五番町夕霧牢みたいな、桜みたいな字ですよ。木編に。法定規牢という、建築様式が定められています。この規牢とは、建物の1階部分を歩道と、歩道、要するに道ですね。歩道にして、2階が張り出して屋根の機能を果たす屋根付き歩道のことで、強い日差しや突然のスコールから歩行者を守る構造であるため、大きな道路や商業地区で義務付けられています。まあ言ってみればちっちゃなアーケードみたいなものね。でこの屋根付き歩道の構造は台湾のほか、河南や、東南アジアといった高温多湿な地域でも見られ、現地では五脚機、5つの足がついている、まあ、元って、あの、基地の木ですね。五脚機や、炭牢、これは、唐の、唐の国、唐辛子の唐に、その、五番町夕霧牢みたいな牢、炭牢といった、名称で呼ばれています。日本では山陰地方や北陸地方に、冬の雪から歩行者を守るために、歩道の上に屋根を張り出す、雁木造り、と呼ばれるものがありますが、しかし、その他の地方ではほとんど見かけません。昨今、高温多湿化が、深刻化している日本の夏、夏でも、この気道のような強い日差しやゲリラ豪雨から歩行者を守る構造を考えても良いかもしれませんね、ということでいただきました。まあ、なんか駅前だとか、なんかちょっと古い商店街だとか、そういったところ行きますと、特に地方都市ですね、歩道の上に屋根がかかってる場所っていうのは結構ありますわね。熊本なんかでも古いところ行きますと、やっぱそういうのがこう残っていて、屋根たちが残っていて、商店は軒並み潰れていて、シャッター通りになってるなんていうところもありますけれども、なんかそういうような、ものがあって、私は前から思ってるんですけど、広めの道路を全部屋根かけて、その大きな、アーケードを作るっていうのがありますけど、今アーケードがだんだん維持費がかかるとかいろんなことがあって、商店街の活性化にもならないってことでやめようっていうところが出てきてるんですよね。で、全部取っ払うってのもまあもちろん一つの手なんでしょうけれど、せめて入り口のところに、その雨が降った時に逃げ込めるぐらいの日差しがあった方がいいんじゃないかと思う時あるんですよ。なので、そういうような作り、だから道路の真ん中あたりは、当然歩行者天国みたいになってていいんですよ。そのアーケードみたいな感じで。で、そこにはちょっとしたなんか、植木だとか、そのベンチだとかがあって、休憩ができたりとか、あるいはちょっとしたイベントができるようなものがあっていいと思うんですよね。で、その両脇の、その建物の、その入り口というか、ひさしがあって、それが横にずらっとつながっていてっていうのは、それはそれで街のその景観をその、なんか作っていくだろうなと思いますし、その屋根の上もうまく利用すれば、そこに看板だとかいろんなものを作ることによって、賑やかな街並みを演出することも可能なんじゃないかな、なんてことも思ったりしますね。だから、これ悪くない話だと思いますよ。だから、アーケードやめて、この、ひさしに変えようなんていうのもあっていいと思うし、ひさし自体が、まあ今の、例えば技術だったら、その、半透明なものにするとか、例えばポリカーボネートを使ったやつで、基本的にその、紫外線だとか熱線はカットするけれど、とりあえず明るさだけはある程度担保できるんだと、そういうようなものなんかもできますからね。だから丈夫、しかもそれそこそこの丈夫さもありますし、耐光性も高いということで、そういうようなものを使うっていうのもいいかもしれないなと思いますけど、木原さん、こういう日差しがある商店街とかそういうのってどうですか？
いや、いいんじゃないですか、日差し。
アーケード作っててもパッとしない、県軍商店街とかあるじゃないですか。
まあ、そこはもう、
あれ、県軍商店街ってなんて言うんだっけ、あれ。
何がですか？
名前。ピアクレス？
私も今定かで
ピアクレスだよ、ええ、ピアクレスにパンダ焼きを買いに行くんでしょあんの今
買いに行かない
今もうあんのまだピアパンダ焼きってするの知らんけどねまあどうですかねその、うん、私のその日差しが残ってる商店街でいうと熊本駅のすぐ電車通り沿いになんかそういうゾーンがまだ残ってたような気がするんですけどどうなんですかねこの 4,5 年特にこの2年間私熊本行ってないんでちょっと今どうなってるのか知らないですけどだいぶ減ってんのかなそういうのもで、だからまあ街並みがそういった意味ではだんだんだんだんなんかこういう日差しとかそういうものがなくなっていって結局人を寄せつけないようなそういうような風情になっていくのかななんてこともちょっと今思いましたね。でまあそういった意味で言うとこの台湾のもともとあるこの法定軌道という、まあ法律で定めているということで要するに作んなきゃいかんってことですよね、だからこういうものがあれば日本だって動くはずなんですけどどうですかね。なんか、できない、こういうものを決めてくれりゃいいんですよ。法律なんてのはね。そうでない、なんかやらんでいいようなことをこう一生懸命推し進めたりですよ。で、まあ、せっかく今熊本の話しましたから、熊本で県知事が、あれでしょ?お手伝いさんを、海外からたくさん輸入しますって宣言を出して、今、大揉めに揉めてるんでしょ、熊本で。
いや、知らないです。
だ。
知らない。
ともかく、海外から、いわゆる、介護とかするような人でしょ多分、お手伝いをするような人を、大量に入れるんだと。うん、熊本を特区にして。ええ、うん。で、だから、そんなに熊本って人材がいないとは思えないんですよ。地元の人で食あぶれてる人いっぱいいると思うんだよね。で、
より好みしてる
わけ。いやだからそれは収入が少なかったりするわけじゃん。仕事の内容のそのきつさの割には身入りが悪いんでそれやだなって思ってる人で、そういうのこそさ何らかの補助金を出すとかでもいいんだけど、なんか手はあると思うんだけど、その待遇改善を行えば働き手は絶対増えると思うんだよね、地元で。で、海外からわざわざ人連れてきて、その人たちを、なんか、まあ、文化も違う、その考え方も違う人たちをいきなり連れてきて、どうすんだろうと思うわけよ。で、まずやることがあったろうよとか思うんだけど、だから、まあ、私が今、軽くそういうふうに言ったけど、これをものすごく重く受け止めてる人なんかは、今、本当に、怒り狂ってるわけで、で、熊本県庁に、もう、批判の、メッセージが殺到してるという状況だそうですよ。で、まあ、これも全国、報道されてますから、全国から何考えてんだ、熊本県は、って言って、まあ、批判が殺到してるわけですよ。で、だからね、なんかピンボケなことやってんなと思って、それも含めてちょっと来週、熊本にも行きますから、ちょっと取材をちょっとしてみたいななんてことを今思っている次第でございます。というわけで、この後は、D 枠で、いよいよ来週に迫りました、放送1500回記念、QIC、ミーティングキャラバン2025福岡、そして翌日は、ミーティングキャラバンエキストラ熊本ということで、そのお話を進めていこうかなと思っているところでございます。一旦 CM に参ります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info アットマーク ibb.大阪 までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。